ラジオ聖教ラボ、皆さんこんにちは。この番組は私たち記者が聖教新聞の魅力をお伝えしていく番組です。メインパーソナリティの聖教新聞報道局ナビノスケと、
同じくパーソナリティの報道局トムさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。前回の前編に引き続きですね、今日は2本撮りでやっております、は
い、2本撮りこういう感じなんですね。
そうなんです。
テンションの維持がとても重要な、はい、大事ですことですね。
はい、
しっかり頑張ります。
トムさん、緊張はほどけてきましたか？は
い、本当にもう解けないですね、緊張ね。もうどうしたらいいんだろうってずっと思いながら、ずっとね、やっぱり一番緊張ほぐれるの、僕多分喋り続けることだと思うので、しっかり喋り倒して頑張ってまいりたいと思います。
はい、今回も2人でやってまいります。
はい、よろしくお願いします。ということで早速今回のテーマ、ナビちゃんお願いいたします。
はい、今回のテーマはこちら、みんなで盛り上げよう未来部の夏。
はい、ということで、
はい、
どのように編集されたか分かりませんが、随分と大行な次回予告をしてですね、
そうですね、
前回未来部の夏を次回予告させていただきました。今夏暑いですけれども、
はい、
本当に今創価学会の中で暑いのはですね、やっぱり未来部ということで、
そうですね、
はい、このテーマにさせていただきました。
はい、今未来部は未来部躍進月間の真っ最中でございます。
はい、
またですね、7月の本部幹部会は学生部未来部大会の意義を込めて開催されていますし、はい、また各地で未来座談会も開催されてますから、
はい、ますね、
まさに未来部の夏ですね。
もう未来部という言葉をですね、政教新聞で見ない夏はないぐらいですね、はい、
そうですね、
はい、もう未来部尽くしということで
毎日載ってます。
31日もですね、30日に創価大学で行われた、はい、全国未来部の夏季研修会
ありましたね、
ありまして、総合体育館で行われて、はい、大変な盛り上がりだったようで、動画も見ました。はい、よかったですね。
素敵でした。もう大盛り上がりでしたもんね。
子供たちの未来部の笑顔が眩しくて、
はい、
ね、なんか老けたなって自分が思いますね。ナビちゃんはそんなことないですね、あんまね、まだ心は未来部みたいな。
ナビちゃんは一応年齢を感じさせないように頑張ってまいります、は
い、ありがとうございます。私もちょっと若々しくですね、未来部のような気持ちでやっていきたいと思いますけれども、
そうですね、
はい、あとですね、皆さんぜひ おなじみですけれども、今各地で未来部サマーチャレンジということでですね、夏休み の子どもたちにぜひ取り組んでもらいたいいろんな取り組みがありまして、まずですね、全未来部員が対象 のイングリッシュチャレンジっていうですね、英語スピーチを喋っていただくっていう、それ投稿していただくっていうコンクールがあります。
はい、
はい、また小学生少年少女部のみんなはそのイングリッシュチャレンジもありますし、作文を書いていただく希望作文コンクール、また絵を描いていただく少年少女希望絵画コンクールというのがあります。
伝統あるコンクールですね、
はい、そして中学生高校生の皆さんは中等部高等部ですね、は読書感想文コンクールということで、本を読んでいただいてその感想を作文に書いていただくというコンクールがございます。これ全部ひっくるめて未来部サマーチャレンジということで、
かっこいいですね。トムさん一息で今言ってくださいました。
はい、
ね、トムさん、こういうふうにこの未来部のこととっても詳しいのは理由があるんですよね。
はい、はい、実はですね、私少年少女希望新聞の編集を今仕事でさせていただいておりまして、実はこのラジオもですね2年前に登場して、
はい、そうなんです、いまして、2021年7月にですね、希望新聞の裏側に迫る回で登場してくださっています。だから実質前回も初回ではなかったんですよね。
実質前回も初回ではなかったんです、はい、前回ってもう2021年の前回かと思っちゃいました。
ごめんなさい、
はい、日本撮りの前回という意味で の、ね、これを聞いていらっしゃる皆さんにとっては前回ということで、はい、何の、差し支えもなかったということです。大変失礼しました。はい、はい、
2021年の7月の回もですね、大反響だったですし、すごい楽しい回でしたよね。
はい、ありがとうございます。本当にもうずっと喋っててですね、
はい、
恐縮でございます。
はい、
私今少年少女希望新聞を担当させていただいてまして、ちょうど今コンクールもですね、希望作文コンクール応募期間真っ最中でして、うん、毎日ですね応募があるんですけれども、ぜひその話というかですね、ちょっとさせていただきたいんですけれど、
お願いします。
私数年間この仕事を携わらせていただいてますが、毎年ですね、もう7月の夏休み始まった直後にですね作品届くんですよ。もうちょっと待ってと、 夏休みの期間に書くんじゃないのっていうですね、
もう早めに書いてるってことですか。
そうですね、真っ先に届いて、もう恐ろしいスピードで届く作品が必ず毎年いくつもありまして、もうすごい熱込めて書いたんだろうなっていうですね、あの作品を読ませていただいております。
わあ、じゃあずっと前からもしかして準備してくださってるのかもしれないですね。
書きたいテーマがあって、温めて書いてくれてたのかもしれません。
わあ、はい、素敵です。
はい、またですね、いろんなあのメンバーから応募がありますんで、ある時はワープロでですね、文章が打たれてる作文が来て、手書きも推奨ですし、ワープロの文章でも構わないんですけれど、
どっちでもいいんですね。
どっちでも、はい、構いません。なるべく小学生は鉛筆を使ってですね、手書きをということで推奨しております。で、そんな中ですね、ある時届いたそのワープロで打たれた、作文の後ろにですね、はい、見たことない書類がついてたんですね。
はい、
それ何かっていうと展示だったんです。
あ、視覚障害のある方の使う展示のことですね。
要するに展示で、その小学生のメンバーが展示で書いた作文を、ご家族の方が翻訳されて、ワープロにして書いて、でそのさらに後ろにそのご家族からお手紙がついていて、自分で一生懸命展示で書きましたっていうふうに保護者からですねメッセージがあって、あ、そういうふうに作文書いてくれたんだっていうですね、そういう挑戦の姿も作文通して感じれてですね、もう本当にミライブ皆さん頑張ってらっしゃってすごいなと思います。
素晴らしいです。今胸がいっぱいになりました。
は
い、
そしてあと何と言ってもですね、小学生の部門では詩部門っていうのがですね、はい、自由作文と読書感想文と詩部門って3つあるんですけれども、この詩部門がですね、毎年楽しみで楽しみで、そこに着眼点を置くかとかですね、そうやって表現するんだとかですね、もう本当に言葉巧みなメンバーの感性がですね伺い知れるので、とても楽しみにしているところです。
はい、わ、以前プールの潜る瞬間から上がる瞬間まで の、はい、気持ちを表現したポエムが印象的だったっていうふうに、はい、トムさんおっしゃってましたが、ね、2年経ちましたが、なんか他にも印象的だったものありますか。
2年経ちまして、まさに去年ですね、あったのがですね、魚をさばいたよっていうですね、シーンを詩にしてですね、書いてくれたメンバーがいまして、魚のですね、いろんな内臓とか骨とかを取るときに、口のところに割り箸をこう刺すんですね。でぐるってこう回転させてギュッて引き抜くと全部中身がスポッと取れるみたいなところをマジックだっていうふうに捉えて、でその、魚をさばくっていう内容なんですけど、その作品のタイトルが割り箸マジックっていうタイトルなんですよ。
わあ、センスがいい。
なんかもう見た瞬間から割り箸マジック、どんなマジックなんだろうと思ったら、魚さばき始めて、っていうこの先の読めない展開ですとか、いろんな表現とか、グリグリみたいな音の表現とかですね、めちゃくちゃ面白くて、とても印象に残ってますね。
引き込まれますね。
はい、その詩の最後にですね、今度はクジラをさばいてやるって書いてあって、
かっこいい。
どんな割り箸ですからねクジラって、そんなクジラに割り箸みたいな、そういうですね面白い、本当に子どもたちの想像力とか感性が感じられる作品にたくさん出会えるので、とても楽しみにしております。今年も、
すごいですね。やっぱ感じたことをありのまま書いていいんですね、詩部門は。
そうですね、なかなか難しいっていうふうに思う方もいらっしゃるんですけど、作文ってちょっとこう長い文章を書くの苦手な人も、詩部門だったら本当に三分詞というか、短い言葉でリズムよく同じことを繰り返してもいいですし、何かものを見たり、何か出会った時に感じたことをですね、ちょっとでもいいからこう言葉にしていくってことをされると、上手な詩ができるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、作文が苦手なメンバーほどですね、この詩部門、これだから2年前も同じこと言った気がするんですけれどもぜひ取り組んでみてもらいたいなと思います。
はい、リスナーの皆さん、またリスナーの皆さんの身近なミライブの皆さんにもぜひ言ってみてください。
はい、ちなみにナビちゃんはどんなミライブ時代を過ごしていたんでしょうか。
ナビの助はですね、こういう作文コンクールにも挑戦をしていましたし、またライオンキング御所、この希望新聞で、はい、掲載になる毎月のライオンキング御所を楽しみにしていたのをすごく覚えています。
すごいですね。
座談会とかで自分よりちょっと年下の、はい、友達と一緒にライオンキング御所を発表したりして、その後ずっと 遊んでてみたいな感じの思い出もすごくありますし、いいですね、政教新聞の驚愕のページももちろん分かりやすいんですけど、こうやって人にお話しするときはこの未来部のために書かれた希望新聞のこのライオンキング号紙もとても分かりやすいなというふうに今も思います。
はい、はい、そうですね、いろんな反響がありまして、うん、大人の方でもですね、とっても分かりやすいっていうふうにおっしゃっていただける方もいらっしゃいますので、ぜひ希望新聞も参照していただきたいなと。じゃあ未来部の思い出の中でも特に夏休み、夏の未来部の思い出って何かありますか？
はい、夏休みはですね、はい、期間が決まっていたんですけど、ラジオ体操が夏、うん、子どもたち向けに町内会とかであると思うんですけど、はい、その後にですね、みんなで集まって勤行会をするっていう集いがありまして、それ一生懸命早起きしてひいひい言いながら頑張って行ってた記憶もあります。
すごいですね、
はい、
結構スパルタですね。
そうですね、でもその時のやっぱり思い出があったからこそ今にも生きてるなっていうふうに思いますね。
ですね、素晴らしい未来部時代を過ごされたようで、
はい、
私はこういう作文コンクールとかね、一回も出した記憶ないですね。
本当ですか？
はい、お恥ずかしながら。
トムさんはどんな未来部でしたか？
はい、私はですね、
はい、
家が少年部員会の会場だったんですね。
あ、そうだったんですね、
はい、我が家が。なので、毎週日曜日の10時から部員会やってたんですね。で僕その、会場の家の子なんで、司会やったりとか吻行の動詞やったりとかありましたね。ひらがなのお経本とかありましたよね、
大きい
やつで、
ね、
あれでやってたんですけれども、はい、日曜日って7時半から、
はい、
スーパー戦隊の特撮もののなんていうか番組があって、
レンジャー系ですね。
レンジャー系です。8時からですね、仮面ライダーやってたんですね。
仮面ライダー
で8時半からお邪魔女ドレミやってて、その後プリキュアになるんですけど、
はい、
はい、でその後9時からもうデジモンアドベンチャーやってたんですよ。で
今も人気ですね。
うちの母がですね、やっぱり10時の少年部員会の開会に合わせて、9時過ぎぐらいからめっちゃこう掃除機とかなんか慌ただしく準備して出すんですね。あんたたち早くしなさいみたいな感じで、そうするとめちゃくちゃ掃除機かけるんで、もうデジモンアドベンチャーの音声何も聞こえないんですよ。
あ、掃除機の音で、
はい、どうしてうちで少年部員会やるんだろうって。でもなんか少年部員会参加すると自分の子の名前が入ってるカードにシールを押してもらえて、参加したねみたいな、
じゃあスタンプラリーみたいな、
今でいうログインボーナスみたいなもらえてて、なんかそれやっぱこう達成感とか、なんか全部揃ったみたいな、そういうのが楽しくて。
わー、嬉しいですよね。
またね、自分の小学校のクラスの友達の中にも少年部少女部のメンバーっていたので、なんかこう友達とも会えたりとかして、そういうのがやっぱ楽しかった思い出ありますね。
わー、いいですね。
はい、ということで未来部のいろいろ思い出にふけてしまいましたけれども、
はい、
そういったですね、いろんな子どもたちの思い出を今まさに全国各地で作ってあげたいということで、もう本当に地域の皆さんがいろいろさまざま工夫を凝らして未来座談会っていうのをやっていただいているので、
はい、
ちょっとこれですね、政教新聞でも報道がございましたので、いくつかご紹介したいと思うんですけれども、
はい、お願いします。
は
い、
まず7月24日付の、1面2面でですね、全国各地で未来座談会が行われているということで大きく報道がありました。
そうですね、この埼玉と福岡の模範の地区をご紹介しておりますが、はい、とってもこのね、入場整理券の作成を未来部の子がしてくれたり、はい、またね、こういうふうに誰しもが未来部に声をかける習慣がある地域であったりとか、とってもいろんな地域があるんだなって勉強になりました。はい、
それぞれの地域の特色に合わせてさまざま工夫をされて、子どもたちの活躍の場を作ってあげたりとか、子どもたちがこう普段触れられないような世界をですね、新人の世界で作ってあげようということで皆様取り組まれてまして、
はい、
これ政教新聞本紙だけではなくて地方版でもさまざま未来座談会を開催したところの報道がありましたので、いくつか抜粋してですね、ちょっとこれ個人的に、
はい、
面白いなって思ったものがありましたので、
トムさんおすすめの
紹介していきたいと思いますけれども、まずですね、福岡版にですね、
はい、
粕谷ゾーン尾中大城地区っていう地区のですね、ことが記事載ってまして、これいろんな初めての企画をたくさん挑戦されたってことで、未来部員と少年部員の対談コーナーっていうのが書いてあって、ちょっとどんな空気になるんだろうみたいなですね
確かに
ちょっと ご趣味はみたいな感じなのかなとか、いろんなジェネレーションギャップをですね感じれて面白いんじゃないかなってこととか、
はい、
あと未来座談会のその参加者全員のですね目標を書いた短冊の発表とかをしてて、これもちょっと盛り上がるだろうなと。
そうですね、
はい、まさに プリキュアになりたいみたいなね、
あるかもしれない、
あるかもしれないですね、
うん、
なれないよみたいなことを一切言わずに、なろうみたいな、なれるよみたいな感じで
そうですね、
はい、
精神的な意味でプリキュアにはきっとなっていけますもんね。
上手な返しですね、
はい、はい、ありがとうございます。今7月21日付の福岡版をご紹介しました。
はい、
他のゾーンの取り組みもありますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、はい、そして続いてですね、北海道ご紹介したいと思うんですけれども、はい、7月28日付の上昇白石区川北地区の、取り組みが載ってまして、
うん、
これですね、7月の、未来座談会で、まあ、質問箱をですね座談会会場に設置をして、で事前に未来部 のお子さんのところにこの、まあ、訪問激励をされた中で、まあ、聞いてみたいこととか悩んでることだったら何でも聞いてねっていうふうにお伝えをして質問用紙を配ったと。でそれを当日座談会の会場でこう質問箱にこう入れるんですね。でその、内容を8月の未来座談会で総年部女性部の皆様がこう答えてくれるというシステムになっているということで、
次回も絶対来たくなるシステムですよね。
まさに続くみたいな感じで、はい、二段構えで面白いかと思うんですけれども、まあ、夢は何でしたかっていう質問とか、でまたそれは叶ったんですかっていう質問とか、題目を唱えているときに何を考えているのっていう質問とかが上がったみたいで、これはですね総年部女性部の皆様、まあ、時にはですね、
はい、
むむってちょっと答えにくいとかあるかもしれないですけれども、まあ、ぜひですね楽しく、朗らかに回答していただいて、8月の座談会もぜひ素晴らしい未来座談会にしていただきたいなと思いました。
はい、こうやって今、はい、核家族化とかいろいろ言われてますけど、そうですね、はい、身近なところに大人の人がいっぱいいるっていうのはこういう質問がね聞けたり、
ね、
なかなかない経験ができるんじゃないかなって、はい、そんな風に思います。
はい、そしてまた、もう一つご紹介しますけれども、今度愛知ですね、7月28日付の港県類区の竜宮地区というところで、
うん、
ここでですね3年後の私へっていうテーマで、まあ、将来の夢や目標をみんなに書いてもらって、なんとこの3年後の座談会で発表しますということで、タイムカプセルに埋めたということで、
いいですよね、
すごいですね、
ねえ、これめっちゃいいなって思ってました。
座談会でタイムカプセル作るってなかなか面白いですよね。
はい、楽しいです、
はい、3年後なんで2026年、ね、どうなっちゃってるんだということで、
そうですね、
はい、ナビちゃんはあれですかね、心は未来部のまま、
あ、そうですね、ナビノスケは一応性別とか年齢を超えた存在であろうっていうふうに密かに決めており、
はい、
実践しています。
なるほど、まあ、本当に先ほどナビちゃんも言ってましたけれども、私たちのね名前も知らないおじさんおばさんにですね、
うん、
地域でこう励まされて大きくなったねって言われて、私今日は初めて会いますけどみたいなとかありましたけどでもそういう方々に本当に育まれて、未来座談会、まあ当時は僕たちは座談会で本当楽しい思い出をたくさん作らせていただいて、今があるなって思うんですよね。
そうですね、まさに創価家族のこの温かさが、
はい、
私たちを育ててくださってますよね。
そうですよね、僕も取材とか行くとですね、
はい、
まあ、正直この低学年 のメンバーだと、まあ、この話難しいかなとか、あ、これちょっともしかしたら分かんないかもなっていうこともあると思うんですよね、うん、なんですけれどやっぱり子どもたちは、まあ、何言われたかってまでは覚えてなくても、まあ、こういう出来事があったなとか、こういうふうに励ましてもらったなっていうのはやっぱ結構記憶に残るものだと思うの で、ぜひ未来座談会素晴らしいものにしていただきたいですね。
そうですね、これこの後もやっていきたいですよね、各地。
そうですね、
今回一応7月8月っていう形ですけれども、
はい、
なんだかこれからもやっていきたいような、
ね、未来部主役にしていただいて頑張ってやっていきたいなって思いますね、
はい、
あと、まあ未来部委員会といえば、
はい、
歌歌いますよね。
そうですね、
はい、
ビブレイブ
出た、はい、ビーブレイブですね。
みんなビーブレイブが、
私はですね、私の世代は、はい、君を輝けっていうのを歌ってたんですね。
初めて聞きました。
さあ夜明けだみたいな、
へ
ー、あーっていうジェネレーションギャップが今この空間で今
今生まれました、
領域展開されてます。はい、ジェネレーションギャップが今起きてます。
そうですね、はい、ビーブレイブじゃない歌が未来部下であったんですね。
そうなんです、
はい、勉強不足でした。
ビーブレイブは2002年にできた、はい、少年少女部下で、まあ、少年部下とか、あと少年部の愛称歌とかいう形でいろんな曲がですねたくさんあって、で実は僕はその君を輝けで育った世代なんですが、
はい、
その一個前だとですね羽ばたけ未来へっていう曲のタイトルだったそうなので、多分リスナーの方ではそれそれっていうふうにですね記憶が蘇る方もいらっしゃるのかなと 思って、今ちょっと資料でですね、はい、あの昔の本取り出してるんですけれども、
僕らの誓いって書いてありますね、
はい、これは少年部指導誌をちょっと引っ張ってきました。
わ、持ってる方もいらっしゃるのではないでしょうか、はい、
であの後ろにですね、あの羽ばたき未来へっていう曲が確かにありまして、なんとあの楽譜もですねついてるんですけども、これ僕びっくりしたんですけど、これあの4分の4拍子なんですけど、途中で4分の3拍子になるっていうちょっと難しい曲だなって、
途中で変わるんですか、
はい、変拍子だとか思いながらですね、あのいろんなあの少年部歌愛唱歌がありまして、あのそれのほとんどがですね山本慎一作詞となっていてですね、あの本当にこう先生のお心がさまざま時代時代のですね、歌にも反映されているなというふうに改めて感じさせていただきました。
わあ、ありがとうございます、
はい、また思い出にふけりながらですね、そういういろんな学会から聞いてみるのも楽しいかもしれません。
そうですね。さて、盛況電子版では8月24日までクレカでお得キャンペーンを実施中です。初めて有料会員になる方、または有料会員の解約から6ヶ月以上経過した方を対象に、1ヶ月分のご利用料金1731円税込みで10月末まで使い放題ということで、はい、とってもお得な、
お得な
プランになっております。
やっております。
はい、
ちなみにこちら、クレジットカード払い限定になります。
はい、
登録はウェブサイトから行います。電子版のアプリからは登録できないのでご注意ください。キャンペーンの期間もあとわずかとなってまいりましたので、対象の条件を満たしているリスナーの方はぜひご検討いただければと思います。
はい、電子版だとこのトムさんが作っている希望新聞、また未来ジャーナルもですね、紙面イメージでご覧いただくこともできますので、
はい、
ぜひですねチェックしていただければと思います。
はい、聞いた話によるとですね、はい、この未来座談会の開催によってですね、この希望新聞と未来ジャーナルのこの電子版上でのアクセスがですね増えているということで、皆様ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。
はい、
さて本日番組内で紹介した紙面や電子版記事は期間限定で無料公開しております。はい、概要欄に配信リンク貼り付けておりますので、ぜひご一読ください。
はい、
また Spotify のページから質問なども募集しておりますので、ぜひチェックもお願いいたします。
はい、お待ちしております。
はい、また番組では皆さんの感想をメールで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字でlab@seikyo-np.jp です。感想だけでなく今後取り上げてほしい話題などもあればどしどし送ってください。ラジオネームも大歓迎です。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。お相手はナビのすけと
トムさんがお送りしました。
さようなら。